恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ではお読みいたします。ヨハネによる福音書第14章4節から11節まで。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の業をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ業によって信じなさい。今朝はこのところから、ただ一つの道と題して言葉を味わいます。本当に暑かった8月が終わって、今日はやっとほっとちょっとですね、しているところですけれども、8月の様々な行事が終わりまして、今一つ一つを振り返っている、時なのですが、8月の終わりに開かれた教会学校のキャンプ、私は全然参加していないのですけれども、聞くと、また子供たちの感想文を読むと、とても素晴らしいキャンプだったようです。ある子供たちの部屋では、子供たちが自主的にその部屋の決まりを話し合って、紙に書いて貼ってあったそうです。田中直美先生が今日書いてくださった月報シオンの、記事の中にそれが紹介されていますが、どうぞ後でご覧になってください。その紙にはなんと6つの約束の言葉がですね、書いてあったそうです。皆さんのお家の約束にしてもいいかもしれません。素晴らしい約束ですよ。1、おはよう、ごめんなさい、おやすみなさい、などはきちんと言う。2、部屋をきれいにする。3、虫を見つけた人が追い払う。殺しちゃいけないんですね。追い払うんですって。4. いびきをかかない。5. 自分の仕事をきちんとする。6. 夜は静かに。立派な約束なんですが、残念ながらこの約束によると、私はこの部屋には入れないようです。もう一人二人。その一人は中出くんも、あ、ダメや、とですね、言ってましたけれどもですね、あ、参加できない、なんて、まあ、ぜひ、今度、いびきをかく人だけの部屋っていうのを作ってもいいかもしれませんが、子供たちの世界っていうのは、とても素晴らしい世界です。子供たちの世界は、不思議なことがいっぱいです。ぜひ、もう大人になってしまった方々は、自分たちが子供であった時のことを思い出して、もう見るもの、聞くもの、触れるもの、私たちの住んでる世界は全てがもう不思議の世界、ワンダーランドであったことをぜひ思い出してほしいのです。子供たちは、どうして、なぜ、とですね、質問を連発します。どうして空は青いの？どうして海の水は青くて、そしてしょっぱい、しょっぱいの？どうしてお魚は水の中で溺れないの？どうして私は生まれてきたの？どうして私は私なの？ どうしてお腹が空くの？どうして牛は緑の葉っぱを食べながら白いミルクを出すの？まあですね、いろんなですね、質問がこう出てくるわけです。親たる者が、そういった子供の質問を、疑問を聞いたときに、本当だね、不思議だね、なぜだろうね、とですね、返すことができればいいのですが、そっけない返事をして、子供の素敵な目を摘んでしまうことがしばしばあります。昔からそうなってるの。そう決まってるの。バカなこと聞かないで。あんた頭おかしいんじゃないの？なんてですね、ぜひ言わないようにしたいものです。イエス様がお話をされると、それを聞いた弟子たちは次々と疑問が生まれました。問いかけが生まれてきたのです。これはイエス様のお話の実に素晴らしい点だと思うのです。ただ、学校の先生が1時間講義をザーってやって、ただ、生徒は聞くだけっていうんじゃなくして、イエス様は一言話をすると、そのお話によって聞いた者たちの心の中に、次々とですね、疑問が湧いてくるような話しかけをし、方をされたのです。今日の箇所でも、イエス様が話をすると、トマスとピリポの二人がイエス様に質問をします。四節で、私の行く道はあなた方も知っています。突然イエス様はこうやって、弟子たちの度肝を抜くのです。私の行く道はあなた方も知っています。すると、さっと引っかかってくれるんですね。ピリポが引っかかりました。あ、ごめんなさい、ここではトマスです。すかさずトマスが聞きます。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。また、七節でイエス様が後半、しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ここでもびっくりするようなですね、弟子たちが、へと思うような話をするのです。あなた方は父を知っていますし、父なる神様を見たのです。すると、すかさず、ピーポがその言葉を遮るようにして言い返します。八節、ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエス様に向かって、質問をする、問いかけを持つということはとっても素晴らしいことです。この学問と言いますけど、学問という字を思い出してください。すなわち、学びて問う、または解いて学ぶ。本当にですね、問うことによって人は学ぶのです。ただ、聞くだけ、ただ読むだけじゃなくして、私たちが問いかけを持つことによって、本当にですね、それは私たちの知識になり、私たちの経験となり、私たちの発見につながるわけです。聖書を読んでいても、このようにして説教を聞いていても、ただ表面的に受け止め、ただ読み、ただ聞き流すだけでは、本当に自分のものになりません。その時だけ、と分かっても、帰ってしまうと、まるで忘れてしまうでしょう。本当にですね、心の中に問いを持つこと、それはどういう意味だろう。そのことは、私の生活、私の在り方、私の生き方と、どのような関係があるんだろう。私の気づかなかったことが、そこにないだろうか。私の変えるべき点が今日教えられていないだろうか。私の悔い改めるべきことが今日示されていないでしょうか。問いを持ちながら聞き読む。私たちは疑い深いトマスのおかげで有名な六節の御言葉をイエス様から引き出されているわけです。6節、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。皆さん、イエス様のお言葉、こんな言葉を語る人は、歴史上誰もいません。 歴史の中でも、これが道ですとか、ここに真理がありますとか、このように生きればいいですと教える人はたくさんいますが、私が道です。私が真理です。私が命ですと言える人、イエス様以外に誰もいないし、誰も言わなかったのです。ここでイエス様は、トマスのその道がわかりませんという問いかけに答えてのお言葉ですので、この私が道であり、真理であり、命なのですというこの有名な言葉は、この重心は私が道ですというところにあると考えられます。私が道です。そして、その道は真理の道です。そしてこの道は命の道、命への道です。と、真理と命は私が道ですということの強調のために付けられている言葉のように見えます。さあ、イエス様が私が道ですというとき、それはどういう意味がそこに込められているのでしょうか。その後でイエス様が私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと続けていますので、その道というのは父の身元に来ることのできる道なわけです。父なる神様への道であることがわかります。父なる神様の身元への道ということから二つの意味がそこから読み取れます。第1番目は父の身元、すなわち父なる神様のおられる国、天国への道。もう一つは、まさにその言葉そのもの、父なる神様ご自身に近づき、神様ご自身を深く知るための道。両方に取ることができます。第一に、私が道です。その道とは、天国へ至る道と考えるときに、イエス・キリストが私たちが天国へ行くためのたった一つの道だというのです。先日北海道から3人のお客様がこの教会での学びということでいらっしゃって、先々週でしたかね、礼拝で皆さんにご紹介した方々いらっしゃる数日前にファックスが届きまして、飛行機で来るので小松空港から内灘聖書教会までの道順を教えてくださいということでした。小松空港から、教えるそんなに難しくないですよね。どうぞ小松空港を出たら正面をまっすぐに出て、ちょっと左側に金沢駅のリムジンバスが出てますので、間違わないで金沢駅行きのバスに乗ってください。そして終点で降りたら、ここからちょっと難しいですね。金沢駅でバスを降りたら、どっかそこら辺にいる人に聞いて、浅野川線の電車乗り場を教えてもらってください。そして浅野川線の電車に乗ったら終点の内灘駅まで行ってください。内灘駅降りたら、もう改札口一つしかありませんので間違いことはありません。出たら、前のロータリーのところで左側にまっすぐ進んでください。少し坂道になってますけども、そこの坂道をずーっと登り切ってください。大きな道も渡ってください。海が見えてきたなぁと思ったら右側を気をつけててください。きっと赤い屋根の教会が見えます。それが私たちの教会ですと、教えようかなと思ったんですけど、私は電話をしまして、はい、お教えします。私が道です。ご安心ください。私が道ですから。空港までお迎えに上がります。3人のお客さんは、ここまで来る道全然知らないまんま、何にもわからないまんま、高速料金も払わないまんま、安心して教会まで到着したわけです。すなわち私が道だったわけです。天国への道。私たちはどうやって天国へ行けるでしょうか。 心配しなくてもいいのです。イエス様が道ですから、イエス様に任せてイエス様と共におれば、天国行きのお金も全く払わないで、全部イエス様持ちで天国へ行けるわけです。しかし、天国という世界、それは三つの特徴があります。それは永遠の国です。永遠の国ですから、そこに入るにはパスポートが必要です。永遠の国のパスポートは永遠の命というパスポートです。これはお母さんからもらっただけの命では通用しません。永遠の命という命を地上に生きている間に持っていなければ、もらっていなければ天国に入れない。もう一つは、天国は清い世界です。罪の入らない、罪の入れない世界です。ですから、そこに入るためには、一切の罪が許され、清くされたものだけが入れるのです。第三番目は、天国とは、神様の家族の世界です。神の家族の世界ですから、そこに入れるのは、神の家族だけです。神の子供だけです。永遠の命、罪の許し、神の子供としての特権、これらすべてがイエス・キリストにあるのです。私たちがイエス様を私の救い主と信じれば、この三つがすべてあなたのもの、私のものとして、プレゼントとして与えられます。永遠の命が与えられ、罪の許しが与えられ、神の子供とされ、まさにイエス・キリストこそが、天国への唯一の道なわけです。第二番目に、私が道、それは、父なる神様ご自身に近づき、父なる神様ご自身を深く知るためのたった一つの道だというのです。ピリポはイエス様に、父なる神様を見せてください。そうすれば満足しますと、八節で尋ねました。頼みました。イエス様が、あなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。変なことイエス様言うな。父なる神を見たって言うけど、私たち見てない。イエス様見せてくださいよ。そうしたら満足しますと、ピリポは言い返したのです。しかし、皆さん、ピリポは、この肉の目で父を見せてくださいと言ってるのです。もし皆さん、あなたのその肉の目で神様を見たらどうなりますか？旧約聖書の中にもそういった記事が出てきます。この肉の目で神を見て、それでもまだ生きている人はいないって言うんです。あの遠く離れている太陽でさえも、まともにしばらく見ていると目がくらんでしばらく目が見えない。あの太陽にもっと近づけば、どんな生き物ももう焼けて死んでしまう。神様が作った小さな小さな星の一つである太陽でさえそうであれば、この全宇宙を作られた神様の栄光の前に、私たちは肉の目でそれを見られない。ですから、父を見せてください。そうすれば満足しますじゃなくして、父を見せてください。そうしたら死んじゃいます。満足どころではありません。しかし、このピリポの言葉は、私たち人間が持っている深い願い、渇きをよく表している言葉です。すなわち、人間は、肉の目ではないけども、私たちの心の目で、神様を見たい、神様を知りたい、神様に近づきたい、そういう願いを、すべての人の心の中に神様は与えられたのです。え？神様は私にその心を与え、残したんじゃないの？私もらってないなんて言わないでください。気づかないかもしれませんけど、神様はあなたの心の中に、人間すべての中に、神様を見たいという、神様を知りたいという願いを与えたというのです。伝道者の書3章11節。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。人の心に永遠への思い。 私たちは有限なるものです。すなわち、死んだら本当に終わってしまうような、もう本当に梅雨と起き、梅雨と消えぬるではないですけれども、儚いものです。本当に儚い私たち、100年後にはここにいる全員がきっといないでしょう。でも、そんな私たちの心の中にもかかわらず、永遠への思いがあるって言うんです。永遠に生きたい。いや、永遠なるものへの憧れがある。言ってみれば、永遠なるお方、神様への思いを神様は私たちに与えたというのです。私は毎日のようにパソコンの前で仕事をします。ですけど、パソコンを使いながら、パソコンのことよくわかりません。まあ、とても教会はですね、恵まれていて、パソコンにですね、詳しい方がたくさんいるので、何かあるとですね、すぐに頼んで教えてもらうことができるので、とても重宝して。でも、そういう教えてもらおうとすると、テキストがあるでしょ。テキストが嫌なんですよね。分厚いテキストを読むぐらいだったら、と思うんです。あれ全然読まないわけです。読むと余計わからなくなるんですね。ですから、結局私が使っているのは、ほとんどワープロとしてしか使わないわけです。じゃあ、ワープロ買えばいいのにと思うんですけど、すなわち、たくさんの機能がついているんですけれども、ほとんどの機能について知りません。一番最近傑作だったのは、最近皆さん持っている携帯電話。私も、いやいやながら携帯電話を持たされるようになって、ところが最近のですね、人たちは携帯を自由に使いこなしながら、みんなにですね、メールなんか送ってるわけです。インターネットなんてのもですね、携帯でやってる。へえ、便利なもんだね。いい機種だね。へえ、私のもそんなのできればいいのに。東京の娘が帰ってきて、私の携帯をいじってて。パパのもメール送れるよ。パパのもインターネットできるよ。へ、本当。初めて知ったわけです。ずっと持ちながら、そんな機能がついていることを全然知りませんでした。でも、そんなことはどうでもいいことです。人間の持っている機能、神様が私たちを作り、私たちに与えてくださっている機能、どんな機能が人間には備わっているんでしょうか。私たちが使う機能は、食べたり飲んだり、また遊んだり楽しんだり、また眠る、また喋る機能だけというのではあまりにももったいない。神様は私たち人間に永遠を思う機能、神様を求める機能を与えたというのです。そしてその機能のことを魂というのです。霊とも呼ぶのです。私たちの持っている魂っていうのは、神様を求めるように、神様を慕うように、神様と交わるようにできていて、神様と交わるまでは、パスカルという人は言ったように、それはぽっかり空いた空洞だって言うんです。ジグソーパズルみたい。本当にですね、心にあるぽっかり空いたこの魂という空洞は、神様だけが埋めることのできる空洞なのです。私たちは、この魂があるからこそ動物ではないのです。人間たるゆえんはそこにあるのです。魂は神様を知りたい、神様に近づきたい、神様と出会いたい、神様と深く交わりたいっていう願いを持って乾き求めているのです。ずーっと雨が降らなくって、本当にですね、何十日も雨が欲しいな、雨が欲しいなと今年ぐらい思ったことはないような気がします。カラカラになってきてですね、もう木も草木もですね、本当にですね、こう命がこう枯れてしまうようなそんな毎日でした。では皆さん、昨日の雨は嬉しかったですね。もっと降れー、もっと降れーとですね、願いました。本当にですね、すべてが、こう、生き生きと蘇る思いです。私たちの魂もまさにそうなのです。魂も、神様に出会うまでは、カラカラの状態。ですから、サマリアの女の人は、そのカラカラの心の状態を、何とかしたいと思ったのです。彼女は正直でした。何か足りない。何か虚しい。何か寂しい。 何がそれを満たしてくれるんでしょうかと、次々夫を変えていったのです。しかし、この水を飲むものはまた乾きます。しかし、私が与える水を飲むものは、決して乾くことはないばかりか、心の中に命への泉が湧き上がるのです。魂は、神様と出会いたい。神様がくださる恵みの雨に満たされたいとですね、願っているのです。さあ、ではどうすれば、この神様に出会い、神様を知り、神様に満たしていただくことができるのでしょうか。問題は、私たちには神様が見えなくなっている、神様がわからなくなってしまっていることなのです。昔、ギリシャの詩人シモニテスという人が王様から呼び出されて、シモニテス、お前は大層知恵のあるという噂だ。では、聞きたい。神とはどんなものだ。シモニテスは、王様、一日時間をください。翌日、宿題の答えを王様から求められると、王様、一日は無理でした。二日ください。二日後、王様の前に出ると、王様、四日待ってください。さらに四日後、王様の前に出ると、王様、八日ください。倍々稼ぎながら、一生懸命ですね、シモニテスは、神とは何かというですね、難題に取り掛かったのです。しかし、とうとう、彼はサジを投げてしまいました。そして王様の前に出て言うのです。王様、この問題について考えることが長くなればなるほど、私にはいよいよわからなくなってしまいました。神とはわからないものでございます。皆さん、神の定義、神とはわからないものでございます。神から離れ、罪を犯してしまった人間は、神がわからなくなってしまったのです。ところが、イエス様はピリポの主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足しますという、その願いに対して、こう答えるのです。私を見た者は父を見たのです。皆さん、これは驚くべき言葉です。神様が見えなくなってしまった、神様がわからなくなった私たちに、イエス・キリストは人としてこの世界に来られて、私たちに向かって、私を見なさい。私を見るのは父を見るのだ。私を見なければ父がわからない。私抜きで父を見ようと思っても神様を知ろうとしてもそれは無理です。私を見なさい。イエス様が見せてくださった神様とはどんな方なのでしょうか。5つの特徴。第1番目に、神様はごく普通のありふれた家庭に人となってお生まれになりました。平凡な人々の中にお生まれになって、また育てられたのです。このことによって、神様は決して特別な人たちの神ではなくして、平凡な、普通の、当たり前の者たちの神であることが明らかになったのです。時々私たちは、私みたいな普通の者、平凡なものに神様は目をかけていないと思うかもしれません。イエス・キリストが私たちに見せてくださった神様は普通の平凡な人の神様。第2番目に、神様は人となってこの世界に来られた時、ナザレの村の大工として働かれました。イエス様は30歳になるまでナザレの村で朝から晩まで大工仕事をしていたのです。大工といっても、今私たちが考えるような大工っていうんではなくして、もう、何から何までやってたようです。例えば、橋を架けたり、道路を補修したり、牛の首木をですね、この牛の首をこうつなぐ首木っていうのをですね、作ったり、また家もこう修繕したりしたでしょう。なしイエス様は、朝から晩まで汗水垂らして働き詰めに働かれたのです。すなわち、神様は毎日汗水垂らして働いている者たちと共におられる神様。第3番目に、イエス様が私たちに見せてくださった神様のお姿とは、 イエス・キリストは人となってこの世界に来られて、様々な苦しみ、試み、誘惑を経験されました。貧しさとか、空腹とか、渇きとか、疲れとか、人々のあざけりとか、偽りによる抽象とか、裏切りとか、人々の無理解とか、孤独とか、悲しみを経験されました。すなわち神様は、苦しむ人の苦しみを理解し、苦しむ者のそばにおられる方であることをイエス様は絵のように見せてくださったのです。第4番目に神は人となられて、極みまで、ヨハネ13章の一節にあった極みまでも愛を表されたのです。どんなに裏切られても、理解してもらえなくても、またわがままな者たちを、また一人一人を愛するがゆえに、苦しみ、また悲しみ、涙し、身もだえされました。その愛は小さな者に、苦しむ者に、虐げられている者に、死にゆく者に、また人々から忘れられている者に注がれていたのです。第5番目に、神は人となられて、なんと十字架への道を歩まれ、ご自分の意志で十字架にかかられました。私たちは、神様と連想するとき、罪を厳しく憤り、罪を裁き、罪を呪っておられるような怖い神様を想像するかもしれませんが、イエス・キリストが見せてくださった神様のイメージは、そうではなくして、なんと私たちが受けるはずの罪を、その神ご自身が自ら引き受けて、十字架の上で苦しみ、喘ぎつつ死んで行かれるのを見るのです。イエス・キリストが見せてくださった神様のイメージ。これは驚くべきイメージです。それまでユダヤ人たちが持っていた神様のイメージがイエス・キリストによって一新されたのです。時に人は聖書を読みながら、旧約聖書の神様は怒りの神。しかし新約聖書になるとホッとする愛の神様だ。いえ、そうではありません。旧約聖書の神様も、新約聖書の神様も、同じ変わることのない神様。そしてその同じ神様を、イエス・キリストが、私たちに、人の姿を持って見せてくださった。私を見た者は、父を見たのです。私を見なければ、神はわからない。私を見なければ、父の身元に行くことはできない。イエス様は、三年半の間ずっと共にいたフィリポが、今になってもイエス様に向かって、主よ私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。その言葉に、ため息まじりにイエス様がおっしゃった言葉が、なんだか聞こえてくるような気がします。すなわち九節の始め、イエスは彼に言われた。フィリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？このイエス様の嘆きに満ちたお言葉、それはフィリポだけではない、この私にも向けられているような思いがします。神様のなさり方が時にわからない。どうして神様はこんなことをされるのですか？どうしてこんなことが起こるのを許されるのですか？どうしてこんな貧乏くじを引かされるのですか？どうしてこんな目に遭うんですか？神様に向かってつぶやこうとするとき、そのたびに、横山よ、こんなに長い間、あなたと一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？と、私へもそれが、語られている思いがするのです。イエス様は、あなたに私に、はっきりと、神様がどのような方であるかを見せてくださっているのです。そしてそれこそが、唯一の誠の神様のイメージ姿なのです。皆さん、聖歌の276番、ちょっと開いてみてください。聖歌276番。寂しき夜道歩むという素敵な歌です。この歌はですね、この詩を、作詞をされたのは、イギリスの牧師で、ジョン・ヘンリー・ニューマンという方です。左肩にですね、ジョン・H・ニューマンと書いてあります。 そして1833年に作られたと書いてあります。このヘンリー・ニューマンという人は、牧師をしながら、大きなですね、一つの運動のですね、中心人物でした。ところが彼はですね、過労のために病気になってしまって、数ヶ月の静養が必要となってですね、このイタリアにその静養のために旅行します。ところが、シシリー島にですね、この滞在中に、良くなりかかっていた病気をぶり返して、本当にですね、彼は、もう早く本国に帰りたい、イギリスに帰りたいと願うようになります。ところが、船がなかなか進まない。いや、風がべたなぎでですね、船がこう出ないっていうのです。母国に帰る見通しがつかない。体はひどい状態。先行き不安、お先真っ暗っていう中で、本当に心細い状態の中で、ヘンリー・ニューマンは、この詩を作ったのです。この歌にの元になっている原詩を、元の詩をですね、読んでいますので、どうぞですね、この日本語の歌詞とですね、この聞き比べてみてください。一節。優しい光よ、周りを取り囲む暗闇の中を、私を導いてください。私を導いてください。夜は遠く、私は遠く家を離れています。あ、ごめんなさい。夜は暗く、私は遠く家を離れています。私を導いてください。私をまっすぐに歩ませてください。遠い先まで示してくださいとはお願いしません。一歩一歩導いてくだされば十分です。二番。私は前はこんな風ではなく、またあなたに私をお導きくださいとは祈りませんでした。私は自分の道を自分で選ぶのが好きでした。これからはあなたが私を導いてください。私は華々しい生き方を好み、心に恐れを抱きながらも、誇りが私の意志を支配しました。過ぎ去ったことをお忘れください。3番。あなたの道からが私をお守りくださる限り、今まで通り荒れ地も沼も険しい山も急な流れも越えて、暗い夜が去るまで私を導いてくださるでしょう。そして朝が来れば、私がずっと前から愛してきて、そしてしばらくの間見失っていたあの天使の顔が微笑みかけます。これが元の詩。それを日本語のこのメロディーに合わせるために短くなっているわけですが、イエス様という道が共にあれば、私はずっと先まで見えなくてもいい。ずっと先の先まで私のこれからどうなっていくのか先のことをわからなくてもいい。イエス様という道がもう私にはあるんだから、一歩。今何をすべきか、今私がどうすべきか、その一歩が示されればそれでいい。と、本当にですね、お先真っ暗な中でヘンリー・ニューマンは信仰によってそう歌い切ったわけです。最近とても教えられ、慰められている言葉の一つに、未解決の解決という言葉があります。私は毎日のようにこれを思い出しては、一つ一つのことに当てはめながら、いい言葉だなぁとですね、実感させられているのです。イエス様にあっては、様々な問題、私の目からは未解決のままです。でも、それでいい。主が共にいてくだされば、私の目からは未解決であっても、主にあってはそれはすでに解決済み。未解決の解決。これでいいのだ。皆さんの上にも、様々な未解決の問題があると思います。そして私たちはどうしても、先の先までこれを解決してください。もう先が見えるまで解決してくださいと言いたいのですが、それでいい。その未解決の問題を共に担い、共に悩み、共に悲しんでくださる道なるイエス様がおられる。この方が共におられる以上、私たちの目にはそれが未解決であっても大丈夫。主にあっては、これはすでに解決している。本当にですね、私たちもイエス様が道であるということの豊かな恵みをそのようにですね、教えられ慰められたいのです。
リビングインジーザスミニストリーズは、 無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。